ご質問につきましてお答えいたします。コース別人事制度についてのご質問です。男女雇用機会均等法では企業が労働者の募集や採用にあたって労働者の身長、体重、体力を要件とすること等に合理的な理由がない場合、間接差別として禁止しています。ご指摘のコース別人事とは複数のコースを設定し労働者の雇用管理を行うものであり、それ自体が直ちに問題となるものではありません。一方、このコース別雇用管理の運用が男女雇用機会均等法に照らして問題がある場合には企業に対して助言指導を行うなど厚生労働省において必要な対応を行っています。なお、男女間賃金差異の背景には地域や職場におけるアンコンシャスバイアスが要因となっているとも指摘されており、職場における啓発を図るため女性労働者や管理職を含む男性労働者、企業経営者などを対象とするセミナーを開催し周知啓発を進めているところです。で、次に知的障害者への雇用差別のご質問がございました。知的障害を含む障害者に対する雇用対策としては、事業主に対し常用労働者の数に対する障害者雇用率を設定し、当該数値に相当する人数の障害者の雇用を義務付ける制度を設けており、障害者の雇用者数は着実に伸びているところです。またハローワークでは知的障害の方を含めて個々の障害特性に応じたきめ細やかなマッチング支援を実施しているところです。また障害者の雇い入れや職場定着支援を行う事業主に対する助成金の支給なども行っているところです。続きまして、先住民の方への雇用差別についてご質問がございました。先住民の女性の方々に特化した特別措置は行っていないところですが、政府としましては先住民の女性を含めて応募者に広く門戸を開くこと、本人の持つ適正能力に基づいた採用基準とすることを基本とする公正な採用選考の考え方に基づき、採用選考時において応募者から出生地や家族の状況など本人に責任のない事項、思想信条に関わることなど本来自由であるべき事項を把握することは就職差別につながる恐れがあるとして事業主に対して把握しないよう求めているところです。続きまして、男女間賃金格差に関して公表義務の対象拡大を検討しているかというご質問がございました。こちらにつきましては先ほどもう少し申し上げたところですけれども、現在男女間の賃金差については従業員301人以上の企業代表に公表を義務付けているところですが、義務対象を常時雇用する労働者の数が101人以上、300人以下の企業へ拡大することについて現在制度の施行状況を踏まえて検討しているところです。続きまして、職場でのダイバーシティトレーニングが重要というご指摘をいただきました。こちらにつきましては2019年度に職場におけるダイバーシティ推進事業と行い、雇用の場における性的指向、ジェンダーアイデンティティに関連する困難等について企業や当事者を含む労働者へのアンケート調査を実施し、調査結果をまとめた報告書、事例集、リーフレットを作成、公表し幅広く企業に対し周知を行っているところです。続いて、企業に対して女性活躍促進にインセンティブを与えているかというご質問がございました。厚生労働省では企業が女性活躍の取り組みを定めるものである行動計画の策定届け出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合にエルボシ認定という認定を与える制度を設けております。こちらの認定のメリットとしましては、認定を受けた事業主に対し 公共調達における優遇措置を設けるとともに、2024年度からは賃上げ促進税制において、こうした認定を取得した企業に対し上乗せ措置のメリットを講じているところです。厚生労働省からは以上です。